はい。というわけで、後半なんですけど。
はい。
また、サウナ行ってきた話。
ほう。
なんですよ。で、これ、てっちゃんも実はわかる話なんですよ。
何ですか？
ちょっと怖いと思うんですけど。
怖い話？
あのね。高松、まあ、18切符とか、デルタ高松行きがちなんですけど、
はい。
今回また久々に泊まりがけで行きましょうと、高松に。
うん。
というのも、モテラジ村民のバナナボートのヤジベイさんという人が、
はい。
秋田からやってきて、京都で仕事してはったんですよ。
はい。
そやけど、いきなり高松に転勤になったから、
うん。
今高松なんですかってなって、
はい。
じゃあ高松に行くので、ちょっと飲みましょうやっていう話をしてて、
うん。
そやったら僕も久々に泊まりがけで高松行ったろかなと思って、いつも帰りとかやから、はいはいはい、なかなか泊まりがけって、そんなには行かないんですよ。
うん。
で、行くってなったら、やはりまたサウナに泊まりたいじゃないですか。
はい。
そうなってきたら。
選択肢がサウナになりますね。
そう。もう泊まること自体にもエンターテインメント数が出てくれちゃうわけですよ。
うん。
前も、その前も岡山のサウナに泊まってああだこうだっていう話があったじゃないですか。
はい。
で、高松のその街中に一軒だけサウナがあって。
うん。まさか
そうなんですよ。
まさか僕も行ったことがある。
そう、ゴールデンタイムっていう。
うん。
なんかね、どんちゃくみたいな絵の描いた人がいる飲み屋街にあるサウナ&カップ。
そうですね、市街地ですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。あ、これいつの間にかてっちゃんの聖地になってるとこやっていう。
うん。
ことで、じゃあもうついでにここを裁縫。あの時はそんなにサウナとか興味なかったから。
うん。
全くどんなんやったか覚えてないっていうか、入ってもなかったと思う。
うん。お風呂だけでしたね。
そうそうそうそう。寝風呂があったなぐらいの話で、あんまりそのサウナ的な視点で見てへんかったから、
はい、はい。
しかもカプセルに泊まんのも初めてやし、あの時てっちゃんさんがなんかもう、早朝ジャンボフェリーで着いてもう眠たいって言って眠たい。
二日酔いですよ。眠たいんじゃなくて二日酔いですよ、ベロベロの。死んでるっていう。
ほんで、なんか2時間だけ休んでいこうみたいな感じで、
うん、
あそこのサウナ早朝入ってなんか寝転がってましたよね。
はい。
で寝てましたよね。
いや寝ますよね。バキバキの二日酔いですからね。
飲みすぎじゃないの？
あ、だから二日酔いですよね。まだ酔ってましたよね、本当に。
だから、てっちゃんは、多少覚えてんのかな？あのお風呂がどんな感じやったかって。
覚えてますよ。でも覚えてますよ。
うん。で、まあ、高松行きましたと。
はい。
で、まあ、軽く、骨付き鶏、
一本勝負。いいね。まだ俺も食べてない。
そうですよね。
サウナには行ったけど、一本鶏はまだ食べてないっていう。
まず、まあ約束夜やから、
うん。
午前中について、そうやったらもうあれさ、丸亀市に行って、
うん。
いつもやったらうどんとか食って、散々食ってから行くみたいな話で、もう正直お腹いっぱいやったりとかするんですけど、
はい。
今回
は
もう普通にダイレクトに、骨付き鶏、もうこっちはそんなうどん食べに来てるわけじゃないから、
うん、
いつもみたいにもううどんかっこむみたいなことはやめて、そういうマネーは。
うん。
やめまして、骨付き鶏、行きたいなと。
おー、エッチですね。
でもその前にやっぱりうどん入れていこうと。
なんなの？
でもいっぱいぐらいやったら。
着火剤ね、着火剤ね。
いっぱいぐらいやったら、まあおやつ。
まずは座布団入れるわけね、お腹に。そうそう、
で、
もういっぱいが命取りなんですよね。
そう、いっぱいが2杯、2杯が3杯に。ってなっていくんですけど、今回はちゃんと自制心をこう働かしまして、
はい、
坂出市、坂出駅のところの兵庫っていううどん屋さんが年内で閉めるって言ってはるんですよ。
うん。
そのツイッター噂なんですけど。
はい。
公式サイトとか、その店の張り紙とかに閉めますとか書いてないんですけど。
うん。
なんか事情通みたいな人たちがずっと言ってるんですよ。
事情通
年内で終わるらしいよって。
事情通というなら終わらせたい人たちじゃない。
わからへん。でもそういう製麺所系のうどん屋さんって本当に少なくなったんで。
うん。
で、その兵庫さんのとこのうどん屋さんはもう本当によく行かしてもらったんで、なんかなくなっちゃうとかって嫌なんで。
寂しいですね。
寂しいからやっぱり行ける機会には行っときたいじゃないですか、一回でも。
うん。
もうそこの同じ駅前とかでもいくつもうどん屋は僕はなくしてるんで、嫌なんですよ。うん、だから今のう
ちに。悲しい思いするの。
そう、悲しい思いするからもっと行って、もっと悲しくなろうと。
うん。
いうことで、そこで軽く、まあ、なんか2玉ぐらい食って。
うん。
でから、丸亀市。
2玉も、2玉って軽くないけどね、別に。
中ね。
中といえば、これ響きはいいけどね。
はい。
はい。
で、中サイズ食って、まあまあまあまあまあ、でも天ぷらも取っちゃってたな、とかって思って。
エッチだな。
うん、
さっきから。
でも、そこまで、いつもやったらもうなんか、胃袋の限界までうどんをこう仕掛けていこうみたいなことになっていくんですけど。
はい、詰めていこう
ってなります、ね、詰めていこうってなるけど、僕はもうそこで、自制心働かして、もうこの後は、お昼ぐらいに丸亀市に移動して、丸亀市の骨付き鳥一角の本店で、鳥の一本でも食えたら、もうあとはいいやって。
うん。もういい。今昼からやってるんですか？
やってるんですよ。
なんか骨付き鳥って居酒屋のイメージがあった。
そうなんですけど、土日は昼からやってるらしくて、
うん。
僕もうその辺よく知らなかったんですけど、ただその、本店に関しては平日も昼間からやってるの知ってたんですよ。
うんうんうん、
っていうか本店だけは平日からずっとやってるっていうのが僕の中の知識やったんで、他の店は夜からやと思ったんですけども、まあ、土日は昼間からやってるよみたいな情報もあったんですけど、何しか本店は昼間から飲めるのが売りなんで、
うん、
僕本店それでよく利用してたのね、日帰りやから。
なるほど。
だから今回も本店行って、骨付き鳥一本かじりながら、札幌生ビールですよ。札幌なんですよ。
はあ。優雅ね。
そう。こっちはうどん中食ったぐらいやから全然お腹空いてるんで。
うん。
やっぱりガチガチに詰め込んで食っても辛いけど。
うん。でもガチガチに詰め込んで食うの好きよね。
いや、美味しいんですよ、それはそれで。
うん。
美味しいんですけど、まあまあまあまあまあまあまあまあ、余裕かましていくのも、余計いいよねっていう。
悪くないよねって。
うん。うん、本当に。本当に。
え？なんでこんなに強調してるの？
いや、本当にこう、もうなんか。
いつも苦しかったのね、武藤さんの香川を。苦しい思い、振り返れば全部苦しかったな、みたいな。
苦しい。
お腹いっぱいで。
苦しいっていうか、なんですかね、やっぱり、調子乗りすぎる。じゃないですか。
うん。
そういうとこ行ってなんか、この、もうどんどん、歳とともに、そこまで張り切らなくてもいいかなって。
あ、歳とともに。
単になんか食が細くなったって言ってしまえばそうやけど、
うん。
多分精神の問題もあると思うんですよね。
まあ、食が細くなったって精神の問題ですからね。
え、そうなの？
え、だって食べたくないと思えば食べないんじゃない？
だからその、がっつかなくてもいいっていうか。
そうそうそう、精神の問題じゃない。
精神の問題じゃない。ほら、バンモシ行ったじゃないですか。
だって拒食症も、摂食障害も精神でしょ。
もう精神なんや。
だって体が食べろって言ってないでしょ、あれ。
うん。過食症。
体はもう食べるなって言ってるけど、精神が食べろって言ってるから食べてるよね。
これを食い尽くせ。
そう、この種をね。そう、いや、寄生獣かって。あれ、精神の問題ですからね。
ああ、もう、ああ、もう、それ言ったら、精神じゃない問題なんかないと。逆に。
ない。それぐらい大切、精神を。
そうですね。だから、もうすごく余裕で、やっぱこれぐらいの余裕があった方がいいよなって。う
ん、まあたまにはねって。
うん。これぐらいの余裕があるからサウナにチェックインするときも、
うん。スムーズに。
スムーズにこう歩いてったらサウナの間に、いつもあったうどん屋が看板変わってて、
うん。
てっちゃんさんの最初に行った5時ぐらいからやってるうどん屋あるじゃないですか。
はい。
あそこってすごい、市役所の区役、
県庁
の裏とかやったでしょ？
はいはい。プロが新聞読みながら朝の5時ぐらいから、
そう。
何の仕事してるんだろうって思うような。
そう。
俺らも人のこと言えんけど。
栄田っていううどん屋の、
うん。
支店側の商店街にできてたんですよ。
ほう、いいですね。
だからこっちも余裕あるから、
うん。
よし、もう一杯。
なんで余裕あるかって、なんで余裕なくしに行くの？ねえ。さっきうどん食べないから余裕があるのになんでなくしに行ったうどんを。
おってなって。で、
今回。精神全然自重してないよね。
今回がっついてないから。
うん、がっついてるよね。
いや、がっついてなかったがゆえに胃袋の空きがあるって思って、全然。
うん。
だから、か
けうどん。隙あらば胃袋の空きなくしに行こうとするよ。
かけうどんの一杯ぐらい食えんなと思って。
うん。
で、食ってみたら、やっぱり案の定うまかったんですよ。
うん。
前までずーっとね。
うん。
よくわからんチェーンのうどん屋があったんですよ、そこに。
はい。
でも、よくわからんチェーンのうどん屋けど、他で見たことないんですよ。
うん。
香川には花丸うどん以外のチェーン店のうどん屋っていっぱいあるんですけど。
はい。
本当に、そこしか見たことないぞっていうチェーンっぽい店っていうのもいっぱいあって。
うん。
多分、難しいとことかに2軒とかあったりとかするようなもんなんでしょうね。
うん、
前も境でのイオンに変なうどん屋があるって言って、チェーンっぽい。でもそこも潰れてて、もう一軒あったとこも同時に潰れてたみたいだから倒産したんでしょうね。
ああ、人気がなかったんですね。
すごく人気がなかった。
すごく。
で、そこの商店街のとこもすごく人気がなかったんですよ。
はい。
人気がないように見えたんですよ。でもなんかずっとあったから、なんなんやろなこれって思ってたら、その境田っていう店の支店になってたかんで、
うん、
やっぱり人気なかったんなと思って。
ひどくない？
で、その人気ない時にも僕あんまりにも気になったから食ったことあったんですよ。
うん。
まあ、普通って感じのうどんやったんですけど。
うん。
その境田の支店になった途端になんか妙にうまいうどんになってましたね。
ああ、やっぱりね。あっちのうどん美味しいもんね。もう一回食べたいな。う
ん、若返ってたなんか。
精神が。
いや、店員さんとかも。
あ、店員さんも。精神だけではなく。
はい。で、その、ドンチャックのパチモンみたいな看板のお店にチェックインすることになるんですよ。
うん。
でチェックインして早速その、夜飲みに行くまでに。
まだ時間がね。
全然あるから。
うん。
整っていくっていうのもっていう。
ああ、いいですね。
しかもその前来た時はサウナとかあんまり興味なかったけど、
うん、
今回はもうすごく興味のある人類になってるので、
はい。
どんなんやったかなってここのサウナってって思って行くんですよ、
うんうんうん。はい。ちょっとドキドキしますよね。
ここの特徴としてなんかそのね、温泉がありまして、
はい。
その温泉がね、十円玉みたいな温泉なんですよ。泥水みたいな。
はいはいはいはい。
すっごく鉄臭いんですよ。
ああ、鉄分多めの温泉なんですね。
そうそうそうそうそうそうそう。で、これはもうないなと。
え、そうなの？
鉄臭くなりたくないから、別に。
うん。
とりあえず温泉はパスして、
うん。
普通になんかその体洗ったりとかなんとかして、ちょっとお湯に浸かったりとか、寝風呂とかで、ちょっと温めつつそのサウナの方を伺ってたんですよ。
はい。
そしたら、二つサウナがありまして、高温サウナと、フィンランドサウナっていう。
うん、え？フィンランドサウナって何？
何ってなるでしょ？
うん。
とりあえず、
なる。もうなってるもん、俺。気になってしょうがない。聞かして。
こう、二つ並んでるんですよ。
うん。
外側からは。
スチームとね。
はい。
ドライみたいな感じじゃない？基本的に。はい。並んでたし。
フィンランドサウナ。
うん、そう気になる。
高温サウナは、その、高温なのかなっていう感じじゃないですか。
うん。
で、フィンランドサウナっていう名前の印象から伝わってくるのは、
うん、
前ウェルビーとかにもあった、その森のサウナって言って、
ロウリュが。
そう、セルフロウリュなんかできちゃったりとかして、しかもそのフィンランドっぽい、こう狭い感じの小屋を意識させたような作りで、
うん、
しかも、その森にテレビは不要みたいな。
うんうんうん、
で、天井までの高さは拳一つ分って、
うん、
完璧って、そういう本格的なものなのかなとかって思いつつ、でも分からへんから、まずは高温やと。
うん。
高温サウナ入ったんですよ。そっちはよくある3段ぐらいのこの段になってて、で、絨毯がいっぱい敷いてあって、で、思いっきり水戸黄門とかやってるんですよ。
はい。
うっさいなーって。
ひどくない？
水戸黄門見たい？
いや、見たくはないけど、ひどくない？水戸黄門は悪くない、ね、でもおじさんたち意外と見てるでしょ？
で、なんかおじいさんが一人でなんかダメーって見てるみたいな水戸黄
門。主よ、主。
で、これ拡散やとかって言ってるんですよ。うん、あの、ヤシチがなーとかって。
あ、実況王子でもあるの？
いや、違う、その、テレビの中でね。
あ、テレビの中で、ね。
おじさんはの
向こうはサウナの中で。
やし
とこも実況王子がいた
ら。いや、違う。ね、そこでもう、くっそ暑いんですよ、もう。
高温だけ。
100度みたいな、もう。
暑いな。
暑い。もう、頭うだるし、なんか、湿らして持って入ったタオル頭に巻いても一瞬で高温になるみたいな。
うん。
ありさまで。本当にこの、高音が出る、なんかフィーターみたいなのがもう、なんかフル回転してるみたいな。
爆発しそうで怖いよね、あれね。
なんかグ
ワーンって。
ほんで、うわー、暑かったーって言って、水風呂にバーンって入ったら、
うん、
この水風呂がまあ、ここはそこそこ冷たいんです。何度かはわかんないけど。
うん。
その、温度とかは表示してるタイプじゃないから。
でも、なかなかの冷たさ
を。なかなかの冷たさを感じる。おーって。
うん。
むっちゃ冷たいわけじゃないと思うけど、その、悪くない冷たさですよ、はいはいはい、多分。その、高温でむっちゃくちゃ熱くなってるから余計、その落差が重要でしょ、こういうのって。
はい、落差が重要ですね。落差に補佐されますね。実は乳首が弱いとか。
で、そこで、じゃあ、一旦冷やしました。冷やした後のサイクルはてっちゃんが言うように、今度は、休むっていうのがいるじゃないですか、うん。
はい。
そうなってきたら、その、ね、何回もこれで言ってるし、その茶道なんかでも出てくる椅子じゃないですか。
椅子、白い椅子。
白い椅子がどうなってるのかっていう問題ですよね。
はい。まあ、ないところもありますけどね。
そうなんですよ。でもね、ここはちゃんと実はあるんですよ。
ああ、じゃあもう、結構有名なスポットなんじゃないですか、実は。サウナーにとっては。
でも、高松市内の繁華街ではここしかサウナがまずなくて、
うんうん、
郊外とか除けば、だからもうここしか選択肢がないみたいな話なんですけど、
うん、
その椅子がどんな風になってるかって言ったら、あの、体洗うとこの外にベランダになってて、
ああ、外気浴の、本当に外気でできるタイプ、いいよね。
まさかの外やったんですよ。
うん。
しかもあの、寝るタイプの白い椅子もある。
ああ、いいね。
で、その白い椅子の特徴としては、むっちゃ黄色くなってて汚い。
いやあ。あ、鉄か。
そうやね。
温泉の、あれが染みてるんだね。汚いっていうか。
なんでこんな黄色いのって、ひどくないって思ったら、ああ、そっか。あの茶色い鉄臭いあれに、なんか浴びてみんな座るから、
うん。
沈着してんのよ、きっと。
うん、うん。
だから、言うほど汚くはないかもしれないけど汚く見えんなっていう。
なるほどね。
でもまあそれはもう仕方ないとして、その外側に並んでる椅子にバーンって座って、
はい。
椅子に座ってそのベランダみたいなところにでね、その飲み屋街のビル群を見下ろすわけですよ。
あ、いいね。
もう同じぐらいの高さのビルも結構あるから、これどんな感じなんやろなってあの裸で座って、ぼんやりしてるやつがいるって、うん、なかなかなんか露出感あるじゃないですか。
あるね。
でそこでなんかそのねビルとかの裏側とかをぼんやり眺めてたらちょっとトリップしたりありますね。
いい感じの整いが襲ってきてる。
そうですね。なんか外で風に吹かれるのって、実は悪くないですね。
いや、悪くないよね。外にね、行ける環境ってめちゃくちゃいいよね。うん、都の城に入ったのも、うん、まさにそれだったし。
あ、まさに。
こっちって森見ますからね。
その森見るったらなんかこう気分良くなるっていうのはわかるじゃないですか。
はい。
こっちはゴミゴミしたビル見てるんですよ。
でも森もビルも見たようなもんじゃないですか。
まあ、コンクリートジャングルですよね。
あの中で会話してるみたいな。
ああ。
ビルは。
でもね、本当言ったら別に大して眺めの良くない景色のはずやのに、ビルのなんか裏側とか汚い屋上とか、そのゴミゴミした。でもなんかそれ見てるだけでなんか、トローンと。
ああ。
こう昼下がりにサウナ入
って。いいね、お昼下がりにサウナで決めるなんて。
で、この街に今から飲みに行くのかみたいな。
贅沢じゃないそれ、ちょっと。ちょっとなんか、あれじゃないなんか、小説の主人公みたいじゃない
そうそうそうそうそうそう。で、なんか、向かいになんか、古ぼけたビルの屋上みたいなのがあって、
うん、
スナックの窓みたいなとこが、ちょっとやっぱりベランダになってるんですよ。
はい。
で、小汚い椅子がボーンって放置されてて、一体誰があそこにから出てくるのかなとかって思いながら、
うん。
ずーっと、ね、何を見るでもなくビルを眺めつつ風に吹かれるっていう、案外良かったですね、これ。
いいですね。いいサウナでしたね。
で、今度はやっぱり気になるフィンランドサウナじゃないですか。
はい。フィンランドサウナ。そう、まだ終わってなかったね。
2セット目はフィンランドサウナで行っかーって。
うん。
入ったんですよ。
はい。
そしたら、こう2段とか3段とかなった同じぐらいのサイズの部屋で。
うん。
で、暑くて、で、水戸黄門が。
テレビあるじゃん。
いや、だからテレビで水戸黄門。
水戸黄門があって。
えって。
うん。
で、どこかフィンランドなのかなと思ったら、その、暑くなる、ストーブというか、ヒーターというか、みたいなのあるじゃないですか。
はい。
のところがなんかサウナストーン積んだみたいになってる。
うん。
なってた。
あー、なるほど。
で、別にそこに絞ったら、漏流が発生するとか、そんなんじゃなくて、
うん。
なんか石を組んだような感じの形になってた。よくわからんだが、正直。温度が、だから、高温サウナより低いっていうのだけわかった。
うん。
うん。他はなんか、だいたい一緒。その、石を組んだようになってること以外は。
言うほどフィンランドは、国旗とかはあった国旗とか。
ない。だから、水戸黄門やってて、段の数とかも同じぐらいで、部屋の大きさも同じぐらいで、
うん。
で、その、ヒーターのところが石を組んだみたいな感じになってたんで。で、温度が、
それだけ？
温度が低めって。
うん。
やや低め。なんか、その座ってあっちとかってならないぐらいの、なんか優しい温度でしたね。
ああ、フィンランド感じますね。
別に老流とかないです、
ね。優しい感じがなんかフィンランドって感じする。
ビフィーターが釣ってるとかはないですね。バシーとかそういうのはないですね。でも、ちょっと学習しまして。
はい。
入るときにそういえばテレビのリモコンあったなって。
うんうんうん。あ、豚さん一人だけだったんですね。
いや、他にも、なんか、老人が2、3人いたけど、その入った時には、フィンランドサウナは僕だけだったんですよ。
はい。
でテレビのリモコンがそういえば外側に置いてて、なんか、いじれるみたいな感じやったなと思ったんで、
うん。
テレビのリモコンで、そうや、テレビ、消すか、音を消すかしたら快適に過ごせんじゃないかと思って、
うん。
リモコン持って入ったんですよ。
うん。
よし、テレビ消そうと思ったら消えないんですよ。
なんで？
わからへん。
電源だけは消させないっていう。
で、じゃあ、しからば音をゼロにしてやれば無害化できるじゃないですか、テレビって。
はい。
音量下げても上げても、
うん。
ずっと同じ大音響で見とこうか。
リモコン聞いてるの？
おかしいと思って、
うん。
じゃあ、リモコンで何ができるんや、これはって。
うん。
チャンネル変えれるんですよ。
うん。
だから聞いてるのは聞いてるんですよ。野球になったりとか、水戸黄門になったりとかするんですよ。
はい。
これ、 与えられる選択肢はどのチャンネルにするかしかないのかって。
それ熱いな。そのリモコン激熱じゃない？
激熱ですよね。
サウナも熱いし。
でもバーってこのチャンネル送りしてるときに、
うん。
おってなったんが、
はい。
何も受信してないチャンネルみたいなのがあったんですよ。
あ、
真っ黒みたいな。
素晴ら
しい的な。そう、真っ黒で、なんかその、BS のチャンネルかなんかか知らんけど、
うん、
なんか秋チャンネルみたいになってるところが。
うん。
うわ、これやと思って。
うん。
結果的に音も画像も消えるじゃないですか、それって。
はい。
あ、だ、これでいいよなと思って、そのチャンネルのままにして、リモコン外に出して、一人でそこで、ああまあ、森のサウナってほどでもないけど、とりあえずテレビ自体は無力化したんで、
うん。
まあ、多少フィンランド感出てきたかなとかって思って、そこで、ずっと温まってたんですよ、ずっと。
はい。
そしたら、おじいさんが、ふって入ってきて、
うん。
おっとかって言ったんですよ。
うん。
何がおやねんって思ったら、うん、おじいさんシュッて外出て、
うん、
リモコン取ってきて、
うん、
見とこうともにシュッて。これのチャンネル権ってどっちにあんの？
それいいなぁ。
懲らしめてやりなさいとかって、
うん、
見とこうもんが。
武藤さん、懲らしめられたな。
何やこれって、見とこうもしゅって。え、これって俺それ見とってん帰んなよって言えるのかな。
言える。
今の黒い画面見てたのにって。
うん、うん。
お前何様やねんって見とこうもにしやがってんって。僕にアドバンテージあるんですかね、こういう場合って。
ないですね。
ないの。僕も何を主張していいのか分からへんかったから、もうなすすべもなく水戸黄門を見続けましたね、そこから10分ぐらい。
はぁー、なんちゅうサウナの体験記なんだろうな。絶対に、水戸黄門見ちゃうんでしょうね。
で、しかもね、これね、サウナだけの問題じゃないんですよ、そこに関しては。
ほう。
まあもう、ああ、もう見とこうも見て汗流しても、しかも砂時計2回転したから、
うん、
10分いたよって言って、あーって出るじゃないですか。
はい。
出たら外でもなんかやってるんですよ。
何が？
いや、お風呂のところにもでっかいテレビあるから。
あ、見とこうもんが。
いや、また別のニュースみたいなやつ。
いや、もうね、絶対にね。
はい。
テレビ見るのよ。基本は、もうここは、もう合に入れば合に従うっつうか。
なんか大音響で、そのお風呂場の方にも、
うん。
お風呂場の方にもテレビあるってやばない？
お風呂場の方にテレビあるのは珍しいね。
あのね、これ、ここはお風呂場にもあって、その二つのサウナ両方に水戸黄門があるわけじゃないですか。
うん。
で、サウナ入るって水戸黄門聞くじゃないですか。
うん。
お風呂場のテレビのニュースも入ってくるんですよ。
ほう。
だからさっき僕無音にして黙らしたって言ったじゃないですか。
うん。
あれ実は正確に言うと嘘で。
無音ではなく。
水戸黄門黙らした瞬間に、お風呂場の方のテレビのニュースの声がバンバン入ってくるんですよ。
ほう。絶対に静かにはさせんっていう意志が伝わります。
そう。だから本当は森気分にはなってなかったんですよ。ニュースやって。
本当はニュースの気分だったね。
そう。水戸黄門黙らせもニュースかーってぐぬぬってなってた時に、おじいさんが入ってきて水戸黄門にしたから、うん、本当言うとそんなに変わってなかったんですよ。
うん。
また水戸黄門に戻っただけの話やなって。ニュースよりかはいいかもしれんぐらいに逃避感がありましたね。
いいね、でもそれ。
でもお風呂にあって、お風呂でも大音響で、やっぱ古いところはテレビを大事にするんでしょうね。
うん。
うん。
やっぱ、あれですよ。森にテレビはいらないかもしれないけど、
はい、
森じゃないんですよ。
ねえ、 寝屋川市にスーパー銭湯的なところがあって、
うん、
なんかいろんなその、食事ができたりとか、あのサウナとか岩盤浴とかあって、あの女の人とかがよく、おばあさんとかそういうのがよくあのバスで連れられてったりとかするセンターみたいなのがあるんですよ。
はい。
そこまあまあ、その1000円ぐらいでいろいろ1日なんかお風呂やとかなんやとか楽しめるみたいなし、あの、保養所みたいになってて。
はい。
まあまあ、だから、いわゆるスーパー銭湯ですよね。
うん。
で、そこも何回か行ったことあったんですけども、かつて。そこでもやっぱり、僕が、もう本当にびっくりしたのが、はい、
うん。
まあ、あの、サウナ行ったらテレビがあってうるさいっていうのはいつも言ってるパターンじゃないですか。
うん。
じゃあもう、サウナとかそういうのはいいから、お風呂場の方でのんびり、おいでも浸かろっかとか、露天風呂とか。
うん。
で、行ったらそこもね、その、浴槽のところにでっかいテレビがいっぱいあって、
はい。
むっちゃ鳴ってるんですよ。
うん。
で、もうたまらんってなって、露天風呂の方に逃げようとするじゃないですか。
はい。
外にもあるんですよ。
え、もう絶対に逃げられないの？
そう、絶対に逃げられないんですよ。っていうの気づいてから、二度とそこ行かなくなりましたね、僕。そのスーパー銭湯。スーパー銭湯。だってテレビ地獄じゃないですか、そんなんて。
確かに。あ、でもそれぐらい。
はい。
テレビと銭湯っていうのはもう切っても切れない。
切れないの？
あの、テレビがない方が異常なので。
普通の銭湯、まあ、沖縄はもう銭湯ほとんど絶滅したみたいですけど。
うん。
あの、大阪の普通の昔スーパーじゃない方の銭湯ね。
うん。
400円とかで入れる方の。
はい。
そっちは昔ながらのお風呂屋さんはテレビないよ。あの、着替えるとこだけにちっちゃいテレビある程度ですよ。お風呂場とかにはないっすよ、うん、全く。
みんなテレビ好きだからね。
なんかスーパー銭湯とかそういうサウナとかには設置しがちじゃない？
なんか、しがち。
なんちゅうかサービスを良くしてあげようみたいな。
だってテレビないと怒る人がいるもん。
なんでやねん。
いや、だって基本テレビ、
何してるもん。
いや、違うんですよ、豚さん。うん。テレビがない方が少数派なんですよ。
ほう。
テレビがない方が好きっていう人は、
はい。
少ない。
静かさ。
いや、だからそういうの求めてないから。
え、落ち着き。
だから、あの、近年勝手に出てきた勢力なんで。
あ、森のサウナ派？
そう、森のサウナ勢とかっていうのは。
うん。
あの、だから、派っていう感じ？
あの、逆にあれか、テレビなかったら整う飲まないもんっていう。
そうそう、てかなんか、整うとかなんとか勝手に、何言ってんの？あんたたちみたいな。
あ、整うもあの、あれか。
最近の言葉ですからね。
あの先生が言い始めた。
そうそうそうそうそう。だから、あの、はい、テレビがない方が本物のサウナとかではなく、
はい、
だから急に、なんつうの、サービスがない方がいいって言い出したぜ、みたいな感じ。
サービス、なんやろね、あれ。
だからなんつうの、
高いお金払ったんやから、なんかテレビ置けや、みたいなことなんやろ。
いや、わかんないけど、テレビがあるのが基本みたいな。だから、うん、なんだろうね。セルフが好きみたいな。セルフサービスが好きなお店とか。はぁ、このお店セルフじゃないんだとプークスクスみたいな感じで。何言ってんの？
あの、やっぱ言うとって、テレビもサービス
だから、あれですよ。
うん。
このお店分かってるわ、モルツにしてくれて、みたいな感じ。
いや、それ腹立つな。
でも最近じゃないですか、モルツって。
はい。
最近できた勢力じゃないですか、はい、なんかモルツだけ飲み放題とか。
はい、はい。
最初の一杯はモルツ100円とかって。
そう。
で、そういうのですよ、テレビがないサウナっていうの。
でも、まあ、僕がうるさいって言って、いや、でも見たかったのにっていうのは100歩譲っていいとして。
うん。
もう、なんちゅうか意見割れるやん、テレビって、本来。
ん？
え、だから見たいチャンネルって人それぞれでしょ？
はい。
ってなったらテレビ勢同士でも揉めない？
意外と揉めない。
んでやねん。
だって豚尾さんはまず揉めないじゃないですか。
え？
だって見ないから何でもいいじゃないですか。
いや、オフチャンネルを視聴したい。視聴できるなら。
でも、できないでしょ、基本。
しない。
5人とか6人とか入ってるときに、はい、すいません、オフチャンネルにしていいですかって言ったらもう、やばいやつじゃないですか、急に。え、なんでって。
いや、黒い画面が好きなんでって。
いや、見てたからこれって。兄ちゃん、他のとこ行きなって。ポンって肩叩かれますよ。悪いことは言わんと、他のとこ行きなって。だからテレビがない方がいいんだっていうのは、
はい、
完全に新参勢力なんで、これは。
でもまあテレビ好き同士の水戸黄門がいい派とニュースが見たい派と高校野球見たい派が揉めたらどうすんのっていう。
っていうのは、
はい、
もうずーっと行われてきた結果、
はい、
どうなってるかわかんないけど、はい、俺がずっと通ってるサウナ、はい、テレビがあるんですけど、
はい、
揉めないですね、基本。
チャンネルはいじれんの？
いじれる。
誰がそれを握ってるの？
外にあるリモコンを。
うん。
あ、これ変えていいですかとかって。
はいはい。
言ったらいいよってみんな言うよ。
うんうんうん。
あんまみんな真剣に見てないからね。
うん。
特には。
うんうん。
基本的にはね。
うんうんうん。
だから別に変えられてもいいみたい。まあ3年ぐらい通った結果の出した結論よ。テレビがあるサウナを。
まあねえ。あ、
だから問題にならない。
全員テレビ真剣に見てないのに、
うん。
オフだけ許さないっていう、これ怖いっす。
いやでも見て、全員真剣に見てないけど、
うん、
テレビは見てるんで。番組は見たい。テレビは見てるんで、映ってるテレビは。それが込みなんですよ、込み。
なんかWi-Fi でみんなの脳に直接飛ばせる時代に行くか早く来てほしいです。
まあそうね。iPhone、iPad 脳に入れるしかないよ。
でも iPad サウナで潰れそうですよね、脳に入ったら。
音楽流れてたりしますからね。サウナの中でたまに。
あ、だからこれ同じ、その音楽で思い出したわ。飲食店とか、なんか喫茶店とか。
うん。
音楽とか流すなよとかって思っちゃう。
え？
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 いや、音楽がすごく決まってる店もあるけど、
うん。
おおむね取ってつけたような優先やったりとかするじゃないですか。
はい。
もう無音でええやんって。なんか落ち着かんわって。
でも飲食店は、
はい。
必ず流します
よ。なんでやねん。
必ず。
生活音の方がなんか落ち着かない。
あります？結構少ないんじゃないですか、無音の喫茶店って。
うん、少ない。めっちゃ探したけど、すっごく少ないから。
うん。
たまにあったらやっぱり、すごいこの店ってなる。
だから、流行ってないですよね。
もう流行ってる店もありますよ。
だから流行ってたらみんな音楽つけてないですよね。いや、だから喫茶店自体が。
いや、どうなんやろうね。禁煙の店が流行り出したように、無音の店も今後流行っていくかもしれない。
流行っていく可能性もあるんですけど、
うん、
喫茶店とかそういうところ、音楽流すものっていう。
概念がなんかあるじゃないですか。
そう、概念が。
固定概念が。
そう、あるのかもしれない。で、お客さんは。
あと、有線にうまいことセールスされてしまったのかもしれんって。
そうそうそうそうそう。それもあるし、
うん、
音楽がある方が集中できる勢もいるのよ。は、なんで音楽ないの？
でも、それ、だから、そこもね、そこもさっきのサウナのとこと同じ議論というか意見言うんですけど、
うん。
まあ、音楽好きは譲るよ。
うん。
でも、どの音楽聴くかで揉めないのってなる。
喫茶店で流れる音楽が好きなんですよ。
え、もう、その、何、チョイスは任したって言い切
る。固定だからね、基本。有線って喫茶店とかの。大体チャンネルとかは。でもそんな頻繁にコロコロ変えない。洋楽とか邦楽とかって変わんないでしょ、そういうところは。
え、そこのチョイスに全面的に信頼感を置くの？
そうそう。だから、はい、マイ喫茶店とかができるわけじゃないですか。
マイ喫茶店。
だからここはジャズ流すとか、クラシック流すとか。
いや、本当にこだわりの、あれですよ、セットリストでやってくれてるんやったら、ここはジャズ喫茶ですとかって言って。
うん。
で、店主の持ってるレコードコレクションからこう流してくれてるとかっていうんやったら、
うん。
まあ、その目的で言ってるけど、 有線とかの適当なチャンネル流されてそんな嬉しいんかって。
いや、あのね、適当なチャンネルとかで流された音楽と生活音が混ざると集中できるらしいんですよ。
ほう。
なんかギガ人とか、なんかどっかで
言ってたりする
。なんかあの、なぜ喫茶店とかでは集中できるのかみたいな。なぜカフェに行って人は勉強するのかとか本読むのかって言ったら、
うん、
全く関係ない音楽と生活音が組み合わせると、集中できるみたいな。
うん、僕めっちゃ集中できないんですよね。
あの、だから豚さんさっきからずっと言ってるじゃないですか、少数派って。だから豚さんは前、あの、どんどん消されていく立場なんですよ。
I am legend みたいな。
だから、そうそうそうそう。だから適応するか、
僕がモンスターなの？
適応するか行かないかの二択。
だからたまにあの無音の店とかあるじゃないですか。むっちゃ大事にしたいって思う。
だから家ですよ、家。
家感が出てくる、なんかすごい。
だから家に行くっていうか、だからどこにも行かないで家で。
例えばお家で本読むときに。
はい。
なんか音楽かけたりします？
します。
え？
だから僕は全然音楽があるといい感じなんで。
あ、そうなの？
うん。
僕、なんか、食器の音がカチャッとか鳴ってるみたいな、ザワーみたいな
店。そう、一人でいるとき食器の音が鳴ってたら、やばくないですか？
でも、昔ね、あの、有線のチャンネルにね、そういうチャンネルあったなと思った。
あ、ありますよ、アリバイって。
そう、カチャッとか。
あ、で、YouTube にもありますよ、生活音とか、ずっと流すやつ。
でもね、別に生活音聞いたわけじゃなくて、うん、要は無音状態でそんなんが聞こえるぐらいの無音状態の方が集中できるっていうこと。だから、お家やったら別に、何も本読むときに音楽とかけませんし、
うん。
かけたら気が散って読めたもんじゃないし。
だから、それでいいじゃないですか。喫茶店に音楽流すのとか求めるべきじゃないんじゃない？
でも喫茶店で見たいんですよ、
だ音楽がないでしょ？
集中できるから。
そうそうそう。
で、音楽がないとこでね。
うん。
だからないとこめっちゃ探してたんですよ。昔。
で、あるんですね。何軒かは。
なんかもうめっちゃ少ないけどね。
うん。
でもそこまで行くのがめんどくさいじゃないですか。そんな店って貴重な店やから。その辺の
ドトール。ないと。
そう、その辺のドトールとか入っても無理じゃないですか。
うん。
だから、なんか、もうちょっと、その、でもイギリスかどっかで、その、無音運動みたいなのしてる団体いるらしいですよね。
うん。
なんかそのショッピングモールとかでも音楽流してるじゃないですか。うん、
はい。
ああいうのは公害だって。
ほうほうほう。
あの、集中して買い物できないって。
うん。
この無音権っていうのを獲得しようって、あの、権限権みたいな。
うん。
に対して、あの、権 BGM 権みたいなのを展開しようっていう人がいるっていうニュース見て、
うん。
で、そういうところを働きかけて、いくつかのショッピングモールとかは無音になったんですって。
うん。
で、やったーって。
うん。
あ、だから僕、なんかすごい先進んでんじゃないかなって自分で思った。
耳栓するとかダメだ。
耳栓もしたよ。
うん。
で、耳栓って音聞こえなくならないですよ。
だからそこまでなるなら、
はい。
あの、道で読むとか。
いや、だから座りたいやん。
だから座ってベンチで道で読むと。
日差しとかどうす
んの？え？影のところとか。
エアコンとか。
まあいいじゃん、もう家で読むしかないよ。俺は、あの、はい、お店の音楽とか好きだから。
はい。
だから無音は嫌かな。
で、あと BGM とかテレビとか一切かかってない、居酒屋とかあるとするじゃないですか。
はい。
ものすごい奇跡の店見つけたって思っちゃう。
ああ、確かに。
でもあるんですよ。
うん。
でもそういう店って入った瞬間は、この店ただもんじゃないっていうのだけが分かって、
うん。
しばらくね、過ごすまで気づかないんですよ。
うんうんうん。
なんかこの店ってすごいよなって。
うん。
なんか偉い店引き上げてしまったって、なんでこんなにこの店は緊張感あるんやろうって。で、30分ぐらいビール飲んで気づくんですよ。
うん。
そうや、ここ BGM が一切ないし、テレビもないんやって。
うん。
親父のカチャカチャ言う、なんか、あの、食器洗ってる音とか、ビール置くゴトンという音しか聞こえない店なんやって。
うんうん。
えらいとこ来てしまったーって。ブルブルブルブルブルってなる。 大事にしようって。
もう大事にするしかないですよ、そういうお店は貴重なんで。
その親父、ただもんじゃないですよね、その BGM 流さない。
なかなか入りづらいですよね。
確かにね、入りづらい店多い。
だって、ただもんじゃないお店にあんまり行きたくないから、
ね。
普通のお店に行きたいからね。その、俺は、その居酒屋とか飲み屋でテレビ見るの好きだから。
ああ。でもなんかそのね、店にすっごい BGM が決まってる店もあるんですよ。別に全部否定するわけじゃなくて、
うん、
ここで演歌が雰囲気いいねとかっていう店もあるから、
うん、
店のなんかそれに合ってるねって、
うん、
昭和な感じがするねとか、ジャズがすごいいいよねとか、ロックのチョイスがいいよねとかって、
うん、
全部否定するわけじゃないけど、なんかその適当に使ってんのはもう邪魔やろって。
そうなん？
うんうんうんうんうんうんうんうん。
まあでもイギリスで無音権を獲得する運動をする人ぐらいがいるから、
うん、
全くのゼロではないんだろうなと。
だから僕がだからそれかき乱される派なんでしょうね。
うん、
なんかすごい BGM が気になる。
三択よ。どうでもいいか、気に入るか、かき乱されるか。
かき乱す。
で、基本的には、
はい、
どうでもいいと、
はい、
あの、好きは合体しがちなんですよ。
あ
ってもなくてもいいって。でも、歌尾さんはないとダメじゃないですか。あ、ないと、あ、音楽がない方がいいじゃないですか。
うんうんうん、
で、音楽あった方がいい派もいるじゃないですか。で、真ん中のあってもなくてもいい派は、
うん、
音楽があった方がいい派にくっつくんですよ。
で、さっきのゴールデンタイムサウナがあるじゃないですか。
はい。
そこで、外に外気浴行くじゃないですか。
うん。
あの、開放感がなんでいつもよりあんのかなと思ったら、
うん。
外にいてる間はテレビの音一切聞こえないから余計になんかこの、はぁーってなる。
なる？
あの、外のフワーンとかって音しか聞こえないから、ブーとか、うん、はーってなる。あの、今休憩してるわーって。
もう、それすらないサウナもありますからね。
というと。
椅子とか。
椅子がないサウナ？
あの、白い椅子とか。
あのね、今までずっとあの、小馬鹿にしてたんですよ。
はい。
この椅子何のためにあんのって。
うん。
でも今、その銭湯とかサウナとか行くじゃないですか。
はい。
あの白い椅子がものすごく光り輝いて見える人類になってしまった。
じゃあいつかテレビも光り輝いて見えるかもしれない。
あれは。
いや、だってほら、テレビとかって言って、いや、わかんないですよ。
うん。
小馬鹿にしてたけど、
はい。
こうやってない方がいいって。
はい。
10年選手とかになると、
はい。
10年経って初めて分かったって、サウナのテレビの意味が、みたいな。
使い方がある。
そうそうそうそう。いや、だから、そうじゃないですか。で、10年経って、
はい、
ようやく、
はい、
10年経ってもいらないもんはいらないと気づいたとか。
森にテレビを置くよ。
とか、10年、15年後に、
はい、
分かった、サウナは森じゃないって。
テレビだって。
そう。
あの、サウナの主役
は。だってあの漫画でね、
はい、
あの漫画で森サウナ不要の場面がなければ、
はい、
疑問にも思わなかったからね。
え、僕前から嫌いだった。
嫌いだった？
うん。すごく嫌いだった。で、あ、だって、ウェルビーとか行ってからあの漫画読んだから、
うん、
ウェルビーのあの森のサウナとかにテレビがないのが本当に僕嬉しくて、
うん。
やったーと思って、で、あの漫画読んだら森にサウナ不要のコマがあって。
ああ、ガテンが行ったと。
やったーってなった。
なんか少数派が立てられて嬉しくなったって感じ。
いやーねー、
俺は全然テレビ OK だから。うん、
サウナ室と、
うん。
水風呂と、
うん。
白い椅子、の中で水風呂が大事とか白い椅子が大事とかって言ってるじゃないですか。
はい。
でもサウナの主役は、
テレビなんだ
っていう歯がいるのかも。
いるよ。てか
水風呂とか全部前置きやからって。
うん。ていうかそっち派の主張も、
はい。
そっち派の主張が、
はい。
見れないから俺らは困惑してるわけよ。
誰か漫画にしろ。
そうそうそうそうそう。そしたら俺らも、
テレビの使い方。
なるほどって。なるほどってなる可能性もあるし。
そういう人はあれなんですよね。テレビがないあの、サウナとかでキョロキョロキョロキョロって。
え、ないって。
どうしたらいいんだって。
とか
テレビ故障とかだったら、えぇ、ー、って。今日は整えないね。
ちょっと外れたなって。
ねえ、難しいですよね、サウナ、茶道って。
いや、そうですね。いや、だから道にするなっていうね。勝手になんてサウナを道にしたみたいな。
技術、ツール。
とか。
サウナはツール。
主役はテレビ。
主役テレビやったんか、やっぱり。
だってどう考えてもテレビでしょ。テレビ率異常じゃない？
異常だから僕さっき恐怖したって言ってるじゃない
ですか。だからセットなんですよ。絶対にセットなの
よ。
例えばサウナ屋さんやろうってなったら、
はい、
あのもう設計してる段階で、
はい、
テレビこの辺でいいですかねって言われる。で、いや、あのうちはちょっとテレビとか入れ、え？あ、もうこのサウナなかったことです。なかったことに、今回は。
ほんで、サウナって言ったら、寝室の休憩室とかありがちなんですよ。
はい。
あれ、全部にテレビがついてる上に、
うんうん、
その部屋にさらにもう一つでかいテレビが真ん中にあったりとかして、もう意味がわからなくなりますよね。
そうね。豚さんがテレビ好きになるっていうか、テレビをどうでもいいと思える薬とか打つしかないよね、もう。
まだ全部 YouTube とかの方がいいですよね。
一緒じゃない？
いや、他の人が見れ、自分でいじってこう。まあ、でも、サウナに YouTube あったら YouTube の URL の取り合いになるから、もう、凄まじいことに。YouTube で見とこうも選ばれるからね。
うん。
で、ちょっと YouTube、無音でって言ったら、ジロってなる。
だから一緒よ。だから豚さん映像が嫌いなのよ。
音も嫌い、音も。
音も映像も嫌いでも最悪じゃん。
なんでやね。
目も耳も潰さないといけん。
いやー、でも、まあ、ゴールデンタイムの、外気浴はすごく景色悪いけど、最高ですよ。
うん。
うん。なんかサウナとか、特にこれっていうのもなく、普通の古いサウナで、なんかお風呂場も、なんとなく薄ら汚れてるけど。
うん。
無音風呂みたいなのがある。
無音風呂って何？
え、なんか熱くもなく冷たくもない風呂を完成させましたみたいな。なんか人間は熱くも、冷たくもなかったら無限に入れますみたいな説明が。
うん。
え？ってなって。
なるほど。
入ってたけど、あ、確かに熱くも寒くもないって。あ、無感風呂か。
無感風呂。
無感覚風呂みたいな。
なんかそれ面白いな。
ちょっと面白いでしょ。ぬるいお風呂なんですけどね、単に。暑くも寒くもないですって。
じゃあ何なんだろうね。
だから、無限に入れるって、無感風呂。だ感覚がなくなるっていうこと。長時間、1時間とか2時間とか入ってくださいって書いてる。
なんかすごいね。それ、入ってないのと入ってるのと何が変わるんだろうね。
なんかこう、使ってる感がずっとある。
ああ。
ぬるいお湯に使ってる感がずっとある。
じゃあさ、無感サウナとかって言ってさ、
はい。
一切調整してないですって温度。はい、ただの箱に入れられてずっと入れますってなったら、やばくない？
なんか、そんなんでない？ないかな？
サウナですらないんだよ。
だから暑くも寒くもなくて、
うん、
快適にゴロンってなれますって。
それ休憩室で。
しかも、こう、空調が効いてる休憩室ですよね、単なる。裸で。
休憩室ね、本当にただの。
だからそれをサウナって言うのかっていう。お風呂は、風呂は水が張ってませんお湯が。
サウナ、だからサウナとはになるでしょ、うん、だから、
うん、
テレビさえあればサウナになるんですよ、そこで。
あ、 あの、なんもない部屋やと思ったのに、
そう、
テレビがついた瞬間に、
これはサウナだって。
みんながテレビを見始めて、
そう、リモコンは外っていう。
そうそう。故障するので中にあんまり持って入らないでくださいって。
そう、あ、故障しないのに。
そう。じゃあもうたまに、あれですかね、2時間に1回ぐらい、あの、タオル振り回す人が入ってきてもらいましょうかね。
そう、あの、普通の風が吹く。
あの、今からやらせてもらいますって。
いますって。
ブーンって。まあ、その後、まあ、そんなん言うても、3セットもやったら、それなりに整ったんで、それで水風呂で締めて、あれですね。よりどりみどりっていう高松のまた、骨付き鳥の店、そのヤジベイさんと行って、美味しかったですね。
いいなぁ。もう少しそこを長く語ってほしかったですね。
え、何が、どの辺？
え、飲み会とか。
いや、まずだから、よりどりみどりっていうの、よりどりみどりっていうのは一角とは違う元祖店ではないんですけど、
うん。
もう高松では、ここ行っといたら間違いないやろっていうぐらいのよりどりみどりなんですよ。
うん。
あの、骨付き鳥の親鳥が一段と硬くて、ハサミで切らないと食べれないぐらいの硬さ。
ええー、すごい、食べたい。
っていうか、ハサミはついてくる？
なあ、もうお腹すいた。俺今日何も食べてないよ。
何も食べてないの？
お昼に、小さいタコライス食べただけ。
何それ？
あとはプロテインを3時間おきに1杯飲んでるぐらい。
どうしたのそれは。
え、今日ラジオだから。
あ、ラジオやっぱ食べない？
いや、夕飯食べようと思ったけど、ラジオ取らないと。わかります？それぐらいラジオにかけてる思いを。
でもね、その、よりどりみどりで、親鳥と、またビール飲んで、
うん。
で、その後ちょっと、安い居酒屋行って、で、最近もうなんか、高松の商店街とかも安い居酒屋とかが、新しい店がバンバン増えてるんですよ。
うん。
立ち飲みとか。もうどこでもそんな感じになってるんですね。もう高い居酒屋入らなくなってきてんのやろなって。
高い店ね。高いもんね。
だって、沖縄でもセンベロとかがブームになってたでしょ？あんななかったやん。なかったじゃないですか、かつては。だからもうどこでもあんな感じになってるんやろねって。で、なんかその、焼き鳥だの、焼き豚だの、煮込みだの食わせるようになってて。
うん。
関東っぽい焼酎の、なんか、酎ハイとかああいうのが飲めるわけですよ。
うん。
ああいうスタイルがすごい、足立屋とかもそうじゃないですか。
そうですね。
あんな店なんです、そことかも。骨付き鳥のとこは昔からあるやつやけど、その辺のその、新しくできた、ここ数年できた安いその商店街のお店って、そんな足立屋みたいなああいう感じなのね。
うん。
ああいうスタイルで。で、そこで、また軽く飲んで、まあ解散したんですけども、非常にお世話になったんですけども。
はい。
なんかね、お酒だけの立ち飲みとかあるんですよ。
ほう。
高松に。
うん。
それも、多分、割と最近できたんかなと思って、前まで見かけなかったんで。で、そこも、僕行くの2回目ぐらいなんですけども、もう近所の人がもうすんごい溜まってて、みんなお酒飲んで、そこで、コミュしてるわけですよ。
うん。
だから、なんか、社交場になってますね。完全にその。
いいですね。
ビールとかもないんですよ。
ビールもない。
完全に酒だけ。
はぁ。
あの地酒がバーって張り出されてあって、秋田県の何々とか。
うん。
山形県の何々とか。
うん。
で、それを選んで、お金払って、なんかコップについてもらって飲むんですけども、そこでなんかみんなが、ああでもない、こうでもないって地元の会話してるんで。
うん。
ちょっと面白いですよね、そういうの聞いてると。
確かに。
いやー、アニソン好きなんですよ、みたいな話してたりとかして。
アニソン？
ええってなったりとか。
ドキッとするんで。
そうそうそうそう。え、 アニソン好きなんですかみたいな話になったりとかするわけですよ。
武藤さんも。
そうそうそうそうそうそうそう。いや、どんなんが好きなんですかみたいな。
うん。
とかっていう話に展開するぐらいのなんかこう、狭いとこでみんなで、なんか、常連の人が来てお酒飲んでる空間やから、うん、ああいうとこに混じるとちょっと面白かったりとかしますよね。
はあ、わかるわ。
社交場みたいなところ。
わかるわかる。俺もそんな、うん、そういうところに行ってめっちゃ話したりする。
めっちゃ話したりとかする。
うん。え、沖縄から来たんすよ、とか言って。ああ、お兄さん沖縄から来たのとか言って言われて。
またてっちゃんお得意のあの、気のいい、あの、オラついた人みたいなのるじゃないの、それ。
俺が？
いや、じゃあ、店の人が気のいいオラついた人みたいになってくるんちゃう。
あ、沖縄じゃなかったらいける。
そうなの。
うん。沖縄は嫌。
沖縄は嫌。
沖縄の気のいい兄ちゃんのお店みたいなのは嫌。
はい。
沖縄いいじゃなかったら、内地だったら全然いい。
なんですかね、その、地元感っていうか、地元で顔さすの嫌みたいな感じなんですかね。
いや、地元で顔さすっていうか、地元の、
はい。
その気のいい兄ちゃんのお店って、
はい。
大体気が良くないから。
いや、それ。
で、経験上。
ほう。
あの、良くないことしてたりしてるから。ね。
なんか怖い話ですね。
あんまり、いや、だからあんまり関わると、俺もなんか、巻き込まれたりすると嫌だし。
うん、怖いですね、それ。
いや、怖いっすよ、本当に。
沖縄気をつけろ、みたいな。
沖縄気をつけた方がいいっすよ。
マジで？
マジで。
はあ、闇ですか。
だって、松山とか闇しかないですよ。
あの怒りみたいなもんか。
うん。だって普通に、あの、中高生が、
はい。
エッチなお店で働いてたりするらしいですよ、松山。今でも。
今でも？
今でも。
あの、裸足で逃げるみたいな世界になってんの？
そうそうそうそうそうそう。てかあれ、裸足で逃げる全然最近の話だからあれ。裸足で逃げる沖縄の夜。あれ見ると本当に顔面崩壊するまで男に殴られたら女の子とかいっぱい出てくるし。
怖いんやけど。
だから沖縄怖いんですって。
お
貧乏が悪い。
最低時給も最低やしね。
そう。で、最低時給払ってない率は最高。
最高。
それやばいよね。
ケンタロウさんが、ブタオさんが言っていたクレーの名店が目の前にって、これもあの前言ってたクレーの大村っていう、あのビールだけしかない飲み屋ですね。
うん。
生ビールしかない。ここは逆に、さっきはあの地酒しかない立ち飲み屋の話しましたけど、
うん。
こっちは逆に突き抜けてまして、
はい。
札幌生ビール一種類しかない飲み屋。
暑いな。
昔からの店。でも、老若男女そこに入ったら、札幌生ビール飲むか、
うん、
回れ右して帰るかしかないんですよ。
うん。
なのに、近所の年寄りがいっぱい来て、札幌ビール飲みまくってるっていう不思議な光景が見れますね。
いいですね。
健太郎さんは、大村クレーに行ったんでしょうな、これは。
行きたいな。
いやー、行きたい死ぬ、死にたくないですよね。
ん？
いや、死にたくないですよね。
なるべくね。
行くまでは死にたくない。
うん。
てっちゃんさんと行こうとかって、その、うどんも行きたいとかって言ってるけど、なかなか、松さんが、モテラジのこの世界の片隅にの話で、大塚康夫さんの出演シーンの件を確認したい。全く気づかなかった。DVD 出たら見直そうって。この世界の片隅にの大塚康夫が、あの、進駐軍のジープスケッチしてるシーン、確認してほしいですね。見たらもう一瞬でわかりますからね、あーって。
あーってなりますよ。
あーってなりますよ。DVD はまだ出てないのかな？あの、動画だけが出てるんですかね。この世界から。まだ映画上映してますもんね。すごい映画でしたよ。
うん。
あ とですね、あ、これか。あ、トールくんが、ブタオくんのお誕生日会楽しかった。大阪府外から駆けつけまくりや、ミャウダーさんの生存も確認できたし、ブタオくんがミャウダーさんを大切に思ってることが分かって安心した。ワンバンコ、ああ、飲まないで飲まないでって。
お誕生日おめでとう。
ありがとうございます。
僕もブタオさんに誕生日プレゼントを送りました。
嘘でしょ？
いや、ほんと好き。まだ届いてない？
多分。
悲しいね。アマゾンでは届いたよって書いてる。悲しいね。
焼肉レストランのトラジのミャウダーさんが入院してはったじゃないですか。
うん。
なんか、膵臓が壊れて。
いや、膵臓が。
膵臓壊れてっていう、なんか、で、退院しはって店で再開しはったから、ちょうど僕、お誕生日やし、焼肉レストランのトラジで、みんなで飲みに行けたらいいかなと思って。
うん。
で、開催したら、鳥からビーンさんが来てくれたりとか。
はい。
元チンコ店長の。
はい。
神奈川から、トールくんが来てくれたりとか、兵庫県から、愛蔵くんが来てくれたりとか、大阪以外から、いっぱい来てくれたんです。
嬉しいですね、本当に。
みんな遠いとこから。で、ミャウダーさんのとこで焼肉囲んで楽しくやってたんですけども。
うん。
ミャウダーさんがなんか、酔っ払ってはったから、ちょっとってなったっていう。
え、酒飲んでるの？
いや、だから酔っ払ってたから、だから、飲まないでってなったっていう。
いや、本当に？
そうそうそうそうそうそう。いや、まあ。
早く良くなって、もてなしに出てきてほしいですよ。
いや、今度出てもらうんですけど。
うん。
だから今日はまあ、お誕生日やったから仕方ないけど。
うん。
だからお誕生日やから飲んでくれたんやろねって。でも飲まないで、ね。
いや。
飲まないでねって。
入院、酒で入院して次酒飲むとかもうやばいよ。もう飲まないでね。
そう、でも。
まあ、気持ちは嬉しいですね。
いやでも飲まなやってられへんねんやっていうのも。
それ言われるともう。
ありますか、ね、
それ言われるともう何も言えないから。
いやでも、まあそういうのも含めて。楽しかったですよ。で、来てもらって、本当にありがとうございます。
本当に、ブタオさん、幸せもんですよ。この歳でこんなに。
励みってこういうことなのかも。
そう、ブタオさん、励みですよ。励みで人は生きてるから。幸福は他人の中に見出すから。
でもなんか寂しくなってったら、人は亡くなっていくみたいな話してましたよ。
はい。動物も動物は顕著に、はい、顕著にチンパンジーは即死っていうぐらいすぐ死ぬし。ボスザルに負けたチンパンジーの寿命4ヶ月みたいな。うん、即死じゃん
って。即死って怖い。
で、自殺する男、自殺するのは男が多い。なぜなら友達がいないから。圧倒的に男が多い。寂しいからね。
となったらですよ。
はい。
この、モテラジやってるから僕は生きてるっていう言い方もできるかもしれないですよね。
いやもうそう、それ。
こうやって喋ってたら、まあ、寂しくないですもんね。
うん。
しかも励みとかもされますしね。
はい。
だってこれ豚をモテラジさんなんですけども、北海道のリスナーのガントムさんからコアップガラナやらキリンガラナやらヤキッペやら札幌クラシックやら励みになる北海道フーズが死ぬほどたくさん届いたって。
うん。
お誕生日プレゼントやと思ってありがたくいただきます。本当にすごい。終戦の日の北海道新聞までやばすぎやろこれって僕が投稿してるんですよ。
はい。
ほんまになんか北海道フーズをいっぱい詰め合わせにしてくれて送ってくれたんですよ。
本当に励みになりますよね。
しかも終戦の日の北海道新聞まで入ってて、
うん。
北海道新聞なんか読んだことなかったんですよ。で、北海道新聞読んでたら、 結構北海道新聞って、なんかすごい新聞なんですねっていうのは。
うん。
なんか
いろいろ。そういうこと、すごい新聞。
いろいろこう、なんか社会問題とか鋭く突っ込んでましたね。なんか。
新聞なのでね。
いや、でも最近はなんかこう、勇ましい新聞が多いじゃないですか。
勇ましい新聞というと。
だから、その、何？安倍総理がどうとか。
そうです。全国区でしょ？
はい。
全国紙でしょ？全国紙。
全国紙で勇ましいの多いじゃないですか。
ただ全国紙は、勇ましくないと全国紙じゃないから。地方は地方で頑張らないといけない。尖らないと。
八重山日報とか。
そう。尖ってるでしょ？八重山日報とか。
いや、だからあれ勇ましいじゃないですか。
だから、勇ましいじゃないですか。
八重山日報とか。いや、だから、でも調べたら、北海道県警の不正とか、ああいうのの、報道したのも北海道新聞やったらしいですよね。
うん。
うん。だから、なんか、結構ジャーナリズム性高いらしいですよね、北海道新聞って。
うん。
実際読んだら、なんかその、落ち着いた論調の話が多くて、読ませるわーって思いましたね。
まあ、遠いんでね。
え？
え、支配下が、支配が天皇の。
これ、ヤジベイさんが豚さんと骨付き鳥&ブロイラーナウって書いてくれてますね。
はい。
これ、本当に面白かったですね。
俺も今それ見てるんですけど、めっちゃお腹空いてきた。何も食べてないんだよ、本当に。
ワールドシューキューマン、名前さんが、てっちゃんさんは高齢グースとか自家製で持ってたりするのでしょうかって。
は、持ってないですね。
おー、自家製とかあんねや。
うん、だって唐辛子と青森をつけるやつだから、あと数か。
結構みんな自家製でやったりとかするのかな。
まあ今時はやってないんじゃないの？
やってないか。
買った方が早いし、そんなに使わないし。
辛いしね。
うん、辛い。でも俺今辛いのいけるから。
高齢グースもいけるかもしれんね。
いけるかもしれんね。でも今のところマイホワジャオだから、カバンに入れてるからさ、七味とホワジャオが入ってるやつ。外でも。
なんかホワジャオってなんか画廊伝説の、カポエラ使うやつみたいな名前ですよね。
なんだっけ。
ホワジャイ。
ホワチャイよ、それ。
ホワジャイ。
それ、ムエタイよ、ムエタイ。
いや、カオポエラ。
カポエラは、
あ、じゃあ、
名前違かったんだ
よね。え、あ、リチャード・マイだから。ホワジャイは酒飲んで、ブワーってやるやつですね。
そう、めっちゃ強いよ。キングオブファイターズ13で。
え、出てくんの？
うん、出てくるよ。
ホワジャイが？
うん、前に言ったじゃん。13めっちゃ面白いよって。
ホワジャイが今更出てくんの？
しかもめっちゃ強い。
リチャード・マイヤーは？
出ない。
ああ。
めっちゃ強いよ。
今更出てく
るの？最強ランクよ。
今更？
うん。だから KO 予報面白いんだって。
酒飲んで強くなるの？
うん、めっちゃ強くなる。マジでやばくなる。酒飲むのが超飛なんだけど、
はい、
飲んだ後必殺技がマジでやばくて、
はい、
俺も使ったら、
はい、
こんな気持ちいいキャラいないっていうぐらい強い。面白い。だから13めっちゃやってたよ。
はあ。
だから、豚さん前言ったけど、あんま面白くなそうだったって言われて、ショックだった。だってフォアジャーいるのにって言ったら、う
ん、
ええー、って。
そんなんいたっけな。いや、なんかね。
だって、空手もいるし、タクマもいるんだよ、
最近。タクマ、坂崎が、なんか、大柄になってた。
大柄よ。
なんか変な構えになってて、大柄になってて。
そうそうそう。で、ミスター空手もいるんだよ。
え、別にいるの？
うん。
ほうほう。
しかもミスター空手も最強。使ってた。めっちゃ強い。めっちゃ強い。
は
ぁ。ミスター空手っていうぐらい強い。
はぁ。
最強の。
はぁ。
どう？ここまで聞いても面白くなさそうなの。
なんかラスボスとかがなんかすんごいめんどくさくて強かったな。何これみたいな。
ストーリーはやってないかわかんないな。
猫神方向会さんが、かなり以前にモテラジで聞いた豚尾さんと坂本さんのうどん屋巡りでは、こういうお店ばかりだったので、まだまだあるような気がしていました。 早めに香川には行っておかないといけないですかねって、これ、さっき言った、兵庫っていうお店みたいなね。
うん。
なんか家なんだか、製麺所なんだか分からへんみたいなところで、なんか横でうどん食えるみたいな、店感のない店ですよ。
うん。
製麺所でうどん食うってやつですよ。
はい。
とか、なんか人の家の中に入ってってうどん食うみたいな。
うん。
そういうのって、香川のうどん屋の醍醐味なんかなと思ってたんですけど、10年ぐらいで気がついたらなんか、どんどん潰れてって、すっごく貴重になっちゃった。
音楽がかかる喫茶店みたいな。
そうそう、みんな音楽がかかる喫茶店みたいなうどん屋になっちゃった。なんかちゃんとした店っていう感じの店になってしまいましたね。新しいう
どん。それを、もう流れなのかもね。でもまた50年後ぐらいにはそういうお店が少なくなって、
はいはい。
製麺所みたいなのが流行る可能性もあるんで諦めないで。
あるか、脳に直接うどん接続する店ばっかりになるのか。
そうそう。脳に天ぷらとか。
とかも最近熱帯ばっかりでうどん屋に足運ぶやついなくなってるとかって。
うん。つうか、常連なのに挨拶誰もしてなかったよなって。
そう。だって沖縄だって、なんか、結構前とかでもようわからへん、すっごい古い、っぽい店いっぱいあったけど、あんなんもどんどん、なんか今風の店の方が多くなってますもんね。
多くなってますね。
ああいう店もなんか、通るたびに、あれなくなってるみたいな。こんなんいくらでもずっとあんのかなと思ったら、ずっとあると思うなよって感じになってます
よ、
ね。
そう。
で、ゲーセンとかもいっぱいあったじゃないですか。
本当にいっぱいあった。インツーの周りだけで8個あったから。
あれも、僕が最初沖縄いた時ですら、もう、あの時あったゲーセンがもうみんなないじゃないですか。
うん。
で、後からできてなくなった店もあるし。
うん。
でもインツーだけあるっていう。
そう。まあでもインツーもいつまでもあると思うなって感じだね。
ないでしょうね、あれは。さすがに。
うん。
続いてるのがおかしいもんね。
ねえ。
なんで続いてんのやろ、あれ。
富豪が趣味でやってるとしか思えない。
思えないか、あそこでなんか取引してるとしか思えないですよね。
実は陰通闇取引。
そう。すごいですよね。奇跡の店ですよ、あそこはもう。
うん。
どうかね、潰れた後にみんな、なんで あんなとこでずっとあったんやろねって。
うん。
あったって言ったら、そんなとこにゲーセンあったわけないやろって言われると思う。
言われるね。
うん。まあそんな感じで今日はもう全部話してましたかね。
何をですか？
いや、言いたかった話はもう全部。
まあ、あんまり。
あんまり？
いや、こんなやつパッて出ないってことはね、はい、言えてる可能性がある。
言えても、いつもだって、あれ言ってないってなって終わっていきますもん。
豚尾さんは全部言えた？あー、言えなかったのある。
で、何？
マジカルニグロ。あとは、これ一番言いたかったのに。
何を？
自閉症は津軽弁を話さない。
あ、ほんまや。ほんまや。
すっごいよね。まだ本届いてないんだけど。
何やねん、それ。届いてから言ってや。
いや、届く前に言ってもいいじゃん。すごい発見じゃない？これ、本当に。
え、てっちゃんが？
いや、この人が。
ああ。
世界的に例を見ない発見らしいよ。
だってその、だから簡単に言うと、自閉症の人って方言を喋らなくないっていう、ね。
そうそうそう。に気づいたみたいな。
そういえばって。
そう。
で、イロベさんがドキュンが方言がきつくなっていくのは逆なのではっていう。
そう。そうだったって。
だから自閉症のなんかその、あれですよね。なんとかっていうのっていうのは究極にコミュニケーションに難がある障害というかなんかですよね。
はい。
で、それに対してドキュンってよくわからんけどコミュ力のモンスターみたいなやつですよね。
はい。コミュニケーション以外に難がある。
そう、コミュニケーションにだけ特化したみたいな。
非自閉症ですね。
自衛省の逆みたいなやつですよね。
そう、そうですね。
他に障害があるみたいな。
他に障害がありますね。
で、そいつらが、あの、人一倍方言が濃いわけですよね。
はい。
ってことはって。
そう。
方言とはみたいな。
方言とは、だから非自閉症と自閉症を判断するツールみたいなもんなのかもしれない。まあ本を読んでみないことには何とも言えないんですけど。
はい。
まあ届いてね、はい、読んだらとっても楽しみなんでこれ読むの。
はい。
僕もブログで、そのイロビさんに言われてハッてなったけど、だからヤンキーしか方言喋らんからみたいな。
うん。うん。
僕らを自閉症にしてたんですね、ヤンキーは。だって方言喋ったら怒るんですよ、ヤンキーが。
あ、逆に。
だから、
喋らさんようにすらしてた。
そうそうそう。
入ってくんなみたいな。
うん。
お前ら自由自由でいればいいよって。
そう。
じゃあ自閉症の子が方言喋らないとしたら、ヤンキーが一番安心できるってことか。
わかんない。ミステリーですね。
ミステリーですね。
なんかこの本もミステリー仕立てらしいから。
は
ぁ。いやーもうこれ、ね、すごい発見だと思う。マジ、こういうことを発見する人を大切にしていきたい。
うん、自閉症スペクトラム障害ってやつですよね。
最近見た映画のコンサルタントですね。
あれもそうなの？
あれも自閉症ですね。
あの人とかもなんかこう、型通りの会話とかしかしないじゃないですか。
だから知識と経験で、
うん、
補ってるって言ってたじゃないですか、自分で。
だからわざとそういう反応を自分でしてるだけじゃないですか。
うん。うん、そうやったらそうやるっていうパターンを全部自分でやってるっていう。
だから空気っていうのがないわけじゃないですか。
うん。
一切。
うん。
ここですよね、空気とは何ぞやっていう。
そうそうそうそうそう。
空気を一切感じないっていうのに対して空気だけで生きてるっていう。
そう、空気しか感じない。
理屈がないっていうやつ。
理屈はないっていう。でも理屈しかない人と理屈はないっていう。
そう、理屈はないって。
うるせえって。
そう。やりたいからやったんだよ。
そう、はんって殴りたいから殴ったって。
そう。だからあれですよね、ヒーローがいたらヴィランがいるみたいなやつですよね。
うん。
ついになってるんだっていう。バットマンとジョーカーみたいなやつですよね。
どっちがバットマンでどっちがジョーカーかわからない
けど。世の中良くしたもので、逆のやつがいる。
そう。
むちゃくちゃ頑丈なやつがいたら、むちゃくちゃガラスのように脆いやつがいるって。
僕は、この自閉症の本、津軽弁の本を読めば、ドキュンの謎も解けるかもしれない。
一つの謎は解けましたからね。
うん。
どこ中っていう。
そうそうそうそう。
どんどんこの、知っていくんですか、てっちゃん。
知の訓練ですね。素直なんで。
はい、わかりました。じゃあ、来週その本が届いててっちゃんも読んでることでしょうし。
いや、わからないよ。
うん。
プログラムの勉強もずっとあるので。
Python？
そう、Python の話してなかったね。
ああ。だから、わからなくていいさって考えてって。
いやー、ムカつくマジで。プログラマーは尊敬するわ。
うん。
やってて尊敬するけど、うん、人に物を教えるの向いてない。
スペクトラム障害かもしれないよ。
もう完全にそれ。だってね、ノンプログラマーでもできるとかね、
はい、
完全に初心者でも分かるってみんな書きがちだけど、
はい、
絶対分かってない。
だって書いてるやつノンプログラマーじゃないんでしょ？
そう。本気でね、
はい、
俺みたいなね、
はい、
もう、チンパンジーみたいなやつでも分かる、分かる。って思わないと、うんうん、ノンプログラマーとか本気で初心者とかゼロからでも分かるって言っちゃダメよ。
だからそれってあれでしょう。
ゼロからでも分かる、
はい。
かっこ基礎的なパソコンのことは分かるみたいな。
プログラムの素質ある人ならゼロからでも分かるみたいな。
そうそうそうそう。初心者でも大丈夫、かっこ初心者とは言ってないみたいな。うん、
すっごいホームランバッターがホームランなんか打ち方簡単だよとかって言うのと一緒でしょ。
そう、誰でも打てるよ、コロンコツさえ学べばとかさ。
でもお前ホームラン打つ人ですよねっていう。
うん。
一回打たない人になってから打ってみて。
だから俺が、
はい。
これで Python のプログラムができるようになったら、
はい。
いいと思う、とっても。俺みたいなチンパンジーみたいな人でも、
はい。
プログラムがどこで苦労したとかわかるから、
はい。
ね、頑張って、折れずに勉強していきたいな。
はい、わかりました。じゃ来週はプログラム特集ということで。
プログラムの先生がいっぱい来てくれると嬉しいですね。はい。はい、じゃあ。マジであいつ頭の中何考えてるかわからん。マジ天才です。天才。いや、そうそう。え、ほんと、プログラマー天才。
でも、プログラマーでも、中足疾風陣雷角できないかもしれないです。
それ言ったらなんか全て終わりなる気がする。
だから、素人でもできるサードストライクとかって言ったらもう終わるでしょ。
終わるから、
うん、
俺は、チンパンジーだから、格ゲーの勝ち方ちゃんと教えられる。本当に、本当にレバーも握ったことなくて、ゲームも一切やったことない人でも、
はい。
ちゃんとゲームを勝つ方法を教えられる。
うまかいな。
うん。
ほうほう。
なぜならゲーム下手だったから
。ほほほほほ。また、そんなん言うでしょ。
だって、プログラマーの人のブログとか読むけど、はい、成り立ちとか、
はい、
なんか自然になんかみんなプログラムとかやってて、もうダメよ。
好きやからやってるんですよ、あれ
人。そうそうそう。じゃあ、だから、好きじゃない人でもわからんとダメ。俺もプログラム好きじゃないもん、別に。
じゃあ、無理じ
ゃん。だからそこが大事。
そうなの？
そう。好きじゃなくても、
うん、
好きになる方法じゃなくて、分かる方法が大事なの
よ。うん、好きじゃん。
理解を示すっつうの？
はい。
寄り添う？
寄り添う。
そう、寄り添う方法だね。そう。プログラムに寄り添いたい、俺は。バイソン
じゃあ好きにならんとダメなんじゃん、バイソン。
いや、好きにならんでもいいと思う、別に。だって、俺、他のこととか、好きじゃないけどできることってあるもん。
うん、まあ、そうなん？
あるんじゃない？
いや、好きじゃなくてもできることってないな。
え、歯磨きとか。
結構好きなのかもなって思って
。俺はめっちゃ、やらなければいいっていうのであればいい。
歯磨きに関して、歯磨きに関して、言っときますわ。
はい。
だから、そう、好きじゃないものは、
うん。
思い出した僕。思い出したっていうか自分毎朝やってて言わんかった卑怯やったんですけど、
はい。
機械に頼ってる。
電動？
うん。フィリップスソニックケアに頼ってる。
ああ。
だからフィリップ社のものを買っとけば大丈夫なんですよ。
ああ、なんか口にマウスピースみたいにガコテで全部磨くやつ今開発中らしいね。
マジで？
うん、あれめっちゃ良さそう。なんかやってた。口の中にガポってマウスピースみたいなの入れたら、
はい、
そっかブラシが出て全部口、全部洗うって。ウィーって。
でもソニックケアも近いっちゃ近いっすよ。いや、なんかもう楽よ。
楽？
超絶楽よ。うどん打ちマシーンとソニックケアに関しては、
うん。
フィリップスすごいいいもの作ったわって思う。
なる。
だって、歯ブラシのめんどくささから一瞬で解放されたもん。
は
ぁ。電動よ。
お風呂。
え？お風呂？
俺お風呂あんまり好きじゃない。
え、自動にしろって。
え、自動っていうか、そう、自動にしてほしい。
機械式の風呂とかがいたらいいの。
俺一日2回入ってんのよ、お風呂。
はい。
朝と夜。
はい。
でも好きじゃない。
でもうまい。
うまい。
あ、うまいの。
うまいでしょ。だって1日2回も可能にしたんだよ。普通の人は1回のところ。
でも2回入ってるってことは結構好きなんじゃないですか。
いや、全然好きじゃない。
さっぱりしたとかって思ってんの。
ない、あんまりなら、あんまりなら。
サウナとか好きでしょ。
サウナはお風呂じゃないからね。
お風呂やん、あれ。
イベントだもん、サウナって。
シャワーは嫌い？
シャワーと入るのがそんなに好きじゃない？体洗うのとか。
じゃあ
汚いのが好きっていうわけじゃなくて、
うん。
汚いのは嫌いだし、臭くなるのも嫌なんだけど。
じゃあなんか車の洗車みたいにブラシがブワーって回ってて、 通過したら綺麗になってるとか。
うん、ああ、そういうのいいね。なんか15秒ぐらいで全身洗ってくれるんでしょ。そういうのすごくいいと思う。15秒息止めてるだけみたいな。
あの、風の炉とか言って風呂って言うじゃない
ですか。あ、いいね、いいね、いいね。
いや、だからあの、サウナこそが風呂なんだよって。
うん。
うん。昔のお風呂ってサウナ、あの、空風呂って。
うん。お湯じゃなかったんだ。
そうそうそうそう。こう蒸す感じやったって。
うん。
まあ、そんな話、来週にしましょう。無限になるから。
好きじゃなくてもできること。
そうそうそうそうそう。
いっぱいあるでしょ、お料理とか。
いや、好きやね。いや、なんかもうこういう話してたら無限になるっちゃね。
全然、あの、一生外食でいいよ、俺。
ラジオ好きっすよ。
ラジオは好きよ。うん。
まあ、こんな無限に喋ってない。